こんにちは、門垣敏子です。月に一度お届けしていますトクトクトークの時間です。お話しいただくのは西国霊場火山院山本光陽ご住職です。どうぞ今月もよろしくお願いいたします。
まあ、3月でございますね、はい。3月になりましたら宗教界としては大きな行事として彼岸というね、春と秋にあるわけですけどね、はい。あの彼岸っていうのはかの岸に行くということで、はい、この世で生きた後あのかの岸に行けるように日々精進していきなさいよっていうようなことで、自らの心をこう清らかに仏の道を歩んでいく一つの、指針としての悲願だったんだけど、うん、今はいつの間にか先祖供養をするお墓参りをするようなね、はい、それが、なってます。でも宗教って言ったらなんかお墓参りをしたり、うん、仏様に拝みに行ったりとかね、うん、でそういうふうなことが宗教っていうような感じになってしまってますけど、はい、私は思うんですけど宗教っていうのはね本来お釈迦様のその原点に戻ると、うん、この世の仕組みとかいろんなそういうものに対して疑問というものを持たれて、その疑問を追求していく、この世のすべてのものに疑問を持って、なぜ例えばね空にお月さんがある、あのお月さんがなぜあるんだろう、なんであれ落ちてこないんやろとかね、
うんうん、
それからまた人間はすべて、死んでいく。お釈迦様の当時もね、あの当時はやはり国と国とがそれぞれ競い争ってて戦争が絶えなかったんですよね。そして戦場の後へ行ったらその兵士の亡骸が無残にもずっとこうそこにこう横たわっている。そういう人は一体どこから来てどこへ行くのだろうかとか、ね、そして今度この世の世界においては男と女がいている。この仕組みはどうしてこういう仕組みになったんだろう、うん、こうなったんで、あこうなんだからそうなんやったらおしまいだけども、ね、でも、女性としてのあの肉体的またそういうような働き、男性の男性としての働きがある、そういうような中での仕組みで、またその当時お釈迦様が特にこう思われたのが、人間っていうのはみんな平等のはずだよねって、うん、でもあの当時のインドにおいては厳しい階級世界があって、一番てっぺんにはバラモンと呼ばれる宗教者たちが、本当に威厳を振るってて、その当時の国の、王様たちともつながりがあって絶大なる権力を持ってた。その次に、クシャトリアというその、国を守る兵隊たちの身分があって、その次には商売をやっている商人の世界があって、そして一番最後にはシュドラーと呼ばれる、奴隷階級がある。奴隷に生まれた子は永遠に奴隷、ね、そしてバラモンに生まれた人はずっとバラモン、なぜなのだなぜなのだと、そういう、全てのものに疑問を持って、追求していくっていうのが本来宗教の始まりだったんですよ。科学家でそうではないですか。今最初お月さんがあって、なんであれ落ちてきいひんねんとかね、夜空に星がいっぱいあるけどあの星はどうなってるんだろうとか、で昔なんかでしたら、まあお釈迦様の時代はどうだったのかな、お日さんが東から昇って西から沈むの、あれお日さんが動いてると思ってたんやろか、地球が動いてると思ってたのかそれはちょっとお釈迦さんの時代わからないけど、でもひょっとしたら、天動説でひょっとしたら昔動いてたかもしれない。でもいろいろ分解みたいにしてるともうあのそこであの先生学的なことがあるから、やはりもう地動説っていうのがなってたのかなと思ったりしますけれども、うん、こういう世の中の仕組みに対して一体どうなってるんだろうと、そういうことを考えるのが、宗教の始まりだったんですよ。ですから宗教といったらね、すべて、なんかどこかの仏様とか神様を拝んで、先ほど悲願の話を言いましたけれども、お墓参りをしてとか、それが宗教者の言い方しますけど、本来宗教というのは一体この世の中の仕組みを司っている、それは一体何なんだろうかって。 ではそういうなぜ星があってなぜ月があってとかしたときに、その時にまあ神という言葉で言ってしまったらもうそれでもハッと終わってしまうわけですけども、この神という言葉の表現が非常に難しくてね、なぜ難しいかというと、多くの方々は神に様をつけますね。神様って、
はい、そうですね、
ね、はい、で様をつけた途端に人間的になるんですよ。人格的に何々様ってね、神様ってね、うん、はい。だから、真言宗ではその神に代わる言葉として、大ビルシャナっていう言葉があるんです。これは、インドの言葉でマハバイロッチャナっていうわけですけども、このマハバイロッチャナを日本風に言いますと、大ビルシャナって言います。で、それに、如来とかね、大ビルサナ如来様とかね、これも様をつけてしまうと、人格的なことになってしまって、本来の姿は分からなくなるんですね。この大ビルサナこそ、実はイエス様が天に増します我が父よと呼んだ存在ですね。すべての命を作り、すべてを生み出した存在。それが大ビルシャナです。ちょっと余談になりますけれども、この大がつかないバイロッチャナ。このバイロッチャナっていう言葉は、その意味は、光明遍照という意味なんです。光そのもの、光り輝く存在。それが光明遍照という、意味がバイロッチャナです。今ここで返上という言葉を聞いて、真言宗の方だったら、ん?と思った方もあるのではないでしょうか。弘法大師空海様を拝むときに、南無大師返上今後、南無大師返上今後ってこの返上という言葉を使いますよね。あまねく照らす光そのもの。実はこの弘法大師返上今後というのは、そのお所さんである経過和上からいただかれた名前なんですね。経過和上が空海をご覧になったとき、お、このものは、我が命は大ビルシャナの子としての命なり、親なる存在が光明遍照バイロッチャナであるならば、子も同じバイロッチャナである。私も光の存在としての悟りをこの者は得ている。それがもう、お所様の経過様においてはもう見通されたんでしょうね。そこで空海に言われたわけです。これから後は空海ではなく、自らの名前を返上今後、返上ですからバイロッチャナビルシャナですね。で、今後その光は本当に尽きることがない今後不への光である。自らの名前を返上今後と名乗りなさいと言われて、それ以来、弘法大師空海様はですね、自らの名前を返上今後と言われているわけです。でも弘法大師だけが大ビルシャナの子なのでしょうか。この世に生きるすべてのもの、すべてのものが実は大ビルシャナの子なのですね。すべては大ビルシャナから流れてきたもの。はっきり言いまして、動物、植物、鉱物、すべて大ビルシャナの命で作られたものなのですね。ですから今の宗教を見てますと、まあ、この、今から言う言葉は、お坊さんたちも知ってはいますけれども、あまり表だって言わないんですよね。まあ、自分たちの立場もあろうかと思うんですけれども、今から言うこと、まあ、東大寺のお坊様方は、ちょっとまあ、すいません、耳ふたしといていただいたらと思ったりもするんですけれども、ってありますが、親なる大ビルシャナから今のアリスマを見たときに、こう応されるのではないでしょうかって。まあ、大ビルシャナは人格神ではないですから、そういうことはないですけども、あえて親として人格神的な格好で今から話をしてみます。我が愛する子たちよ、我偉大なるがゆえに、あなたたちも偉大なる存在なのである。今あなたたちはまだ未熟だ。未熟な存在で、小さき存在、肉体に宿って、肉体が全てと思って生きている小さき存在なれど、しかし、そなたたちの命は、私より生まれた命なのである。私の命から生まれたものは、私の子。そう、そなたたちが、バイロッチャナ、ビルシャナの命なのだ。 だのに何故に人の手で作った木像や大きな銅像、それを仏と仰いで、わざわざ何故にあの大きな仏像を作って、それに手を合わせ、それにひれ伏しているのかって。あなたたちがビルシャナそのものの命なのであるって。親からすれば、自分の尊き子が、本来偉大なる命の子が、人間が作った木像、銅像の仏像に手を合わせてそれにひれ伏している姿を見たときに、悲しい思いと言いましょうか、哀れな思いと言いましょうか、それを持っておられるのではないでしょうか。私はこれをいつも言っています。あなたが仏、すべてが仏の命なんですよ。まあ確かにね、その仏像も木像もこの世のもので作ってますから、さ、大きな意味で言えばそれも大ビルシャナの命です。この世にあるものですからね。今先ほど動物、植物、鉱物もすべて大ビルシャナの命って言われた、言いましたから、だから木かてね、一緒ですね。鉱物かて一緒ですよね。そういう意味においては大ビルシャナと言えるけれども、でもそれに手を合わせて、それが仏として拝んでしまうと、本質から離れてくるのではないでしょうか。私たちは大ビルシャナから生まれたもの、そして私たちが乗っているこの肉体も大ビルシャナからいただいたもの。この前の先月の話で私の母を送る時の話をしましたね。その時にも言いましたね。母に対して、母よ、あなたの体は誰からもらったと思うのとご質問した時に、母にすれば当たり前のことを聞いて何するねんというような顔でね、少し怒りの顔を見し、ね、目をしてましたって言いましたよね。あの時言いましたね。両親は、大ビルシャナが私たち人間に仕組んでくださった、その仕組みを通して、そしてあなたの肉体を作っていただいたわけ。両親がゼロから母の肉体を作ったんではないですよって言いましたよねって。そのルーツをずーっと遡っていったら、私たちのこの体も大ビルシャナに到達していくんですよって。だから大ビルシャナからいただいたもの、それがこの体なんですよって。人間、両親からいただいたものではなく、両親はあくまでも仲介者、そういう意味において、この体っていうのは本当に尊き尊き命なんですよ。そのように母に言いましたって言いましたよね。そういうことで、私の体も大ビルシャナの命だってしたときに、よく例えば、京都国立博物館とか、奈良の博物館、東京のそういう博物館とか行ったら、いっぱい国宝というものが並べられてますやん。私ね、ちょっとひねくれてるのかもしれませんけれども、その国宝、いっぱい確かに綺麗なものとかいっぱいあります。でも、その博物館に並べられている、展示されている国宝は、すべて人の手で作られたもの。ではないですかって。わざと自分に言い聞かせるように言ってるんですよ。私もそういうの見に行くの好きですから、よく博物館に行ったりしますけども、すごいね、この国宝すごいねって。でも、私の体には負ける。私の体の方が素晴らしい。この、私が今、使っているこの肉体の、この初期間、この生化学工場と言いましょうか。ね。心臓、腎臓、脾臓、肝臓、膵臓。これ、科学で作れますかって。この肉体五体のその働きを、ゆっくり内に向かって感じたときに、どれだけ素晴らしい 構造物に宿っているか、もっとそれを意識すべきだと思います。みんなこれ国宝なんやとかね、これだけすごいもの持ってるんやとかって言ったりしてますよね。テレビでもやってますわ、時々面白く見てますけど、何でも鑑定団とか言いましてね、
ありますね。
でこれだけあったらこの価値ははいいくらとか言ったりしてますけど、これだけ値打ち、これだけ値打ちって言ったりしてますけど、私からすれば何かなという感じがあるんですよ。自分の体こそ素晴らしいって、みんながそれに感謝ができるような生き方をする、そういうことを教えるのが本来宗教家のすることなんですよね。しかし今の宗教って言ったら、困った時の神頼みじゃないけれども、どなたかの神とか仏を信仰して、そこに上目に行って救いを求めるっていうような言い方しますけど、でも真理にこういう言葉があります。神は己を救う者を救うってね。だからそういう意味において、自分自身にこの体に対して感謝というものを持って、本当に自分の体に働きかけたりした時に、それなりに体も応えてくれて、ちゃんと奇跡を与えてくれます。昔の般若心経という言葉の中にはすごいことが書かれています。般若心経の色風異空、空即是色、色即是空という言葉がありますけども、色風異空、色というのは色と書いています。で、空は空という字を当てています。色風異空。ね。色という漢字と空という漢字。色と空とは異ならないんだよって。異ならない。これを数学記号に、ね、書き換えたら、異ならないんだから、イコールだねって。で、イコールになります。色イコール空になります。まあ、空は横に置いといて、では、色、物質、とイコールなものは何なんだろうか。そのイコールとは何か。まあ、科学的にはどうでしょうか。エネルギーとも言えるんじゃないでしょうか。エネルギーイコール物質ですから、色風異空、すなわち物質イコールエネルギーということだったら、で、色とエネルギーがイコールで結ばれたら、空とエネルギーも必然的にイコールで結ばれる。そのエネルギーこそ神仏の命なんだって。だからその意味において、ある意味まあ確かに今の般若心経の訳で、空というのは実体がないというふうに訳されたりしてますけど、当たってるのは当たってますね。実体、今はそういう形でエネルギーがそういう形に現れてきてるけれども、このエネルギーはもうそれこそ瞬間的にいろんなものに変わっていくのだって。これがもう固有の固定した形ではないという意味において、移り変わっていくということになりますよね。だから物質もそういうようなものであるという。ちょうど今、こう、今見、こういう現象を表しているのが、本当に、確定したものではなくて、こう、幻のような格好で、本当、次々と変わっていくんだっていうね、格好で、ちょうど今、量子物理学の、世界がよくそう言われてますけれども、だから、量子物理学で今、解かれているような話が、色風異空という言葉で、もう集約されて短いこの言葉で、昔の方分かってたんですよね。すごいと思いませんか？本当にすごいですね。まあ、有名な科学者のアインシュタインは、ちょっと量子物理学に対しては、ちょっと反対的なことだったようですけれども、彼の有名な言葉に、神はサイコロを振らないっていう言葉がありますけど、そんな出たとこ勝負なんてね、そんなんはおかしいって言い方したりしてますけど、でも実際、量子物理学ではそうであるって。でも神はサイコロを振らないっていうのは別の意味でも使えますわね。たまたま例えば、誰かと出会ったりとか事故にパッと出会ったりするっていうのね、これは巡り合わせっていうことでね。だからやはりそれちゃんと縁があってこそそこになる。だからそこの、彼の言葉はこれは縁という法則に対しては使える言葉やなと思いながら、彼の言葉を聞いたりしてるんですけれど。そういうことにおいて、自分の体っていうのは、本当に神仏からいただいたもの、それをどう生きるかって、そういうふうなことを教えていくのがなんですよ。だから私のとこでも、またこの前も来られましてね、癌を手術されて、こう、十二指腸癌だったんですけども、胃と腸とをつなげて十二指腸を取ってしまったっていう方なんですけどもね、その後抗がん剤治療されていくっていう。 その方にも言ったんですよ。体に感謝をしましょう。神仏がいただいたもの。そしてその中で、例えば抗がん剤とかね、しますけど、抗がん剤も色風異空。この世にある物質だから、抗がん剤も神のエネルギー、大ビル社のエネルギーでできているものなんだから、だからその意味において、神仏のエネルギーが自分の体の中に入っていく、それに感謝をしましょうということで、普通抗がん剤の点滴を打つとき、まず抗がん剤だけではなくて何らかの点滴を打つときは、多くの方々はただ時間つぶしに本を読んだりテレビを見たりとかスマホを見たりとか、なんかそういう時間つぶしをしてるでしょ。もちろん時間つぶしにしていただいて結構だけれども、できたらこういうこともしてみませんかって、あのチューブの中で点滴のチューブからポトッポトッと液体が落ちていくでしょうと。その液体を見ながらね、これちょうど瞑想にも使えますからねって言ったんですよ。液体を見ながらね、液体に向かって、あ、私の体の中で働いてくれる神仏のエネルギーよと。ありがとう、ありがとうって、ポトッポトッというその落ちるそのスピードに合わせて、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうって、その間ずっと言い続けてごらん。そしたらね、抗がん剤もまた体もね、それにちゃんと応えてくれるんだよって。神仏の世界で、神仏の本当のエネルギーと調和しようと思ったら、そういうありがとうって、感謝の思い。だから、普通多くの方々は自分の体に感謝しませんわね。もう当たり前になってしまってね。だからその感謝をさせるためにも私言ってるんですよ。国宝見に行って、確かに綺麗やけど、いや、私の体の方が素晴らしい。私の体は、神からいただいたもの。ということで、そういう自分に感謝を言い聞かせるために、そういう言葉をあえて使ってるんですけどね。そういうことが、ね、このリスナーの方々にも日々していただいて、本当に自分というものは大ビルシャナのエネルギーの中で生きている、それに対して日々感謝をして、喜びって言いましょうか、そういうような意味合いで日々生きていただきたいな。それが宗教として生きる人の生き方。どこどこのお寺の仏像とか、どこどこ拝んで、そしてそこへ行きますとか、そういうなのが宗教の本当に生きている人ではない、そういうことを、今日話に持ってこさせていただきました。
ありがとうございました。ではまた来月もよろしくお願いいたします。
はい、
お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は4月28日を予定しております。次回もぜひお聞きください。